皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。10月15日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、今日の話題は地主と老舗の力というお話をしたいと思います。日本ですね、戦後になりましてですね、一つやっぱり大きく崩れたのがですね、地主と老舗の力だと思うんですね。結局都市計画とかいうものをですね、まあいろいろ役所が決めて線引き、用途の線引きとかしたりしますけども、やっぱりその基本をなすのはね、地主の力なんですよ。それから経済界はですね、やっぱり老舗の力なんですね。ですから地主と老舗の力が大体町を支えていると言って、私決して間違いではないと思うんですね。例えば、まあ京都なんかそうですよね。まあお寺さんとか、神社なんか結構地主はたくさんいますよね。で、老舗もたくさんありますね。彼らが踏ん張ってれば、まああんまり大きなことが起きないけども、彼らがやっぱりもう地主が、ほら、諦めちゃったり、老舗が諦めちゃったりすると、町は形をなさなくなりますよね。で、江戸時代の日本はですね、まあ、江戸のことを考えますとね、まあ、土地は基本的に売っちゃいけないわけですな。ですから、地主と言いましても、まあ、そこ、代々そこいるわけでね、まあ、農家は特にそうですし、それから、あと、まあ、商人もですね、まあ、商人は一部、売買もやってますけども、基本的には、線引き変えられないわけね。町人地とか、町人の住める場所とか、武士の住める場所とか、お寺神社のある場所ですね、線引きがあって、それ変えられなかったわけですな。だからそういう意味で言うと、地主っていうのは基本的に守られてるわけですね。老舗っていうのもですね、江戸時代のまあ中期以降は、まあ、ほとんどデフレでありますから、この質素倹約を旨としたですね、御用達の商売やってるところしか残らないわけですね。そうすると会社の運営の基本がですね、長続きってことでありますから、まあ、当然老舗はたくさんあるわけですね。ですから江戸の町もですね、まあ、地主と老舗の力でずっと維持していたと思いますね。で、明治になった時に、まあ、これ全部変わるわけですね。で、変わりはしたんですけども、やっぱり明治政府はですね、地主を大事にし、老舗を大事にするという、そういう政策なんですね。だから結局、江戸時代の地主は、まあ生き残ったところはちゃんと明治政府が大事にしてくれたし、それからあと老舗もですね、まあ生き残ったところは、それなりにまあやっていけるようになっていたわけですね。まあ明治になって新興、新しく生まれた、まあ財閥、軍閥もありましたけどもね、まあそういうものも含めて、まあ経済界は江戸時代からの流れも大事にされて、いましたから、まあ明治になっても地主、老舗の力っていうのは、維持されていたと思うんですね。これが崩れたのは戦争終わった時だと思いますね。第二次大戦の敗戦はですね、やっぱ経済界にとっても土地にとってもすごい重大な影響を及ぼしたと思いますね。まず長子相続ってなくなったんですね。家制度が変わりましてですね、大戸族制度が、各家族になったと。そうするとですね、今まで財産は家督相続って言って、長男が引き継いでいたんですね。戸主が引き継いでいたんですけども、それが全部兄弟で分配されることになったんですね。そうすると地主の土地はどんどん分散化していくんですよね。これは決定的な影響を及ぼしたと思いますね。だからそれまでは、いいも悪いもね、いや、いいも悪いもなんですよ。決してそれが全ていいと言ってるわけじゃなくて、いいも悪いもですね、まあ、長男が、不動産、財産は相続すると。だからそこで、財産は分散しないわけですよね。で、しかし、戦後は、それどんどん分散するのが当たり前になっていきましたから、地主の力っていうのはどんどん弱まっていったことは間違いないと思うんですよね。で、今頃になってね、まあ、外国人がね、不動産買って大騒ぎしておりますけども、まあ、追い詰められた地主にしてみればですね、売るとこないから売ったんだというのは確かにその通りで、で、しかし外国人によるとですね、今度はさらにまたそこがですね、分散していくわけですね。ファンドになったりですね、いろんなやつに転々売買されてですね、誰が地主になってるかわからない。 結局その町を運営する最後の責任者って地主ですからね。まあ、会社の運営の最後の責任者が、株主だとしたら、その土地、その町の運営の最後の責任者は、あれ地主なんですよね。株主は逃げられないでしょ？取締役は変えることできますが、株は売らない限り、こう、逃げられないですよね。で、不動産も同じで、その、まあ、特に土地は同じでね、土地の上にどんな、まあ、ね、の、建物を建てるか、あるいはアパートを建てて、オフィス建てて、誰をそこに住まわせるかっていうことは、それは地主選ぶことができるけども、結局その土地を売らない限りは、そこから逃げられないわけじゃないですか。だから結局、その、町のですね、最後の責任者って、まあそれ、地主なんですね。だから地主がこうしっかりしていないと、それはやっぱりその全然そのですね、町を維持できない。老舗もそうなんですね。老舗っていうのは、その、まあ、御用達っていうね、答えはあるようにですね、昔から長いお付き合いでやってるわけですね。長いお付き合いイコール安定的な商売だから、取引先もね、もちろんその、売る方だけじゃなくて作る方もですよ。取引先とも安定的な関係がありますから、まあ、老舗がですね、多ければですね、まあ、経済界は、下々まで、まあ、下々っていう言葉はですね、使いたくないんですけど、そういう発想でやってること多いんだね、世の中ね。その、まあ、零細企業のことを、まあ、下々っていうのを考えながら運営してる会社って決して珍しくなくて、でもそういうところもとりあえず仕事ちゃんとあるんですね。老舗がしっかりしておりますとね。しかしこの、まあ、戦後はですね、財閥解体があったでしょ。だからこの老舗はですね、特に大きいところは解体されていくわけですね。それからあとはやっぱりこう、アメリカ的な文化が入ってきますから、戦前までは日本人、大体着物着てるでしょう。戦後は洋服ですよね。それから、材料に石油が入ってきますでしょ、石油製品が材料として入ってきますから、衣食住、大きく変わっていくわけですね。そうすると、やっぱり、まあ、着物を着る文化になったらね、何百年、千年以上続いてたはずなわけで、千年以上ですね。それが、まあ、一気に変わりましたから、衣食住変わるとなかなか対応できませんよね。特に材料が変わったことによって、やっぱりその、何ですかね、今までの、その、裾野っていうかですね、基盤を支えた、土台を支えていた産業に大きな変化が出てきますよね。で、さらにその、石油は外国から来ますから、昔はその、鉱物資源って山から取ったんですね。鉱物資源はね、山のものなんですね。山に鉱山とかあるんでしょう。しかし、もうそれをやめになっちゃってですね、海の旗に船で着くわけですな。資源とかエネルギーが。流通の形態も全然変わってくる。そしてその情報化の進展ですね。まあテレビ、ラジオ、テレビですね。そういうので人々の思考も変わってくる。そうすると老舗であればあるほどですね、なかなか対応が難しかったという部分もありますから。まあこれはなんかその政治の影響っていうよりも、まあ最初の財閥解体までは政治の影響ですか。その後はまあ世の中の変化そのものだね。だいぶ変わっていくわけですね。そうするとね、これやっぱりほっとくとですね、地主も老舗もですね、どんどんこう衰退していくんですよ。その町自体がね、どんどん不安定になっていくわけですね。例えば東京なんか見ればわかりますけども、もう完全にあれ不動産戦国時代でしょ。ね、ここを再開発して、ここにどんな建物を作る。あっち再開発して、そこにどんな建物を作る。まさにこう、不動産やってる人たちがね、まあそのデベロッパーも建設業者もですね、で、あれそこを使う人たちね、その、まあ主に企業が入るじゃないですか。あの人たちの世界っていうのは、まさになんていうかな、この大戦国時代ですよね。すごいことになってますよね。東京全体が不動産戦国時代って言っていいんじゃない？ほら、当然乱開発ですわね。当然乱開発ですよ。そこら中構わずね、競争で、不動産開発やるわけですから。老舗もですね、やっぱりこれはもう30年ぐらい前からインターネットが入ってくると、さらにまたね、老舗は運営が難しいですわな。新しい客を掴むっていうことについては、やっぱり老舗はちょっと鈍感なところがあるんだよね。だってそれは今日始めたばっかりの会社の方はね、お客ゼロなんだから、それは新しい人捕まえますわな。ね、何でもね、こう仕入れはできるような時代でありますから。人々の所得水準も下がっていきますからね。やっぱりこう、生活者、仕事してる連中だってですね、なんかこう目の色変えてね、 野生動物のように餌を求めてね、歩くような時代でございますから、エキセントリックなものが流行るのは当たり前でね、老舗にとってはますますそれは非常に難しいことでありますな。で、こうやってですね、だんだん読まなかったですね、地主も老舗も弱まっていってですね、町の求心力もなくなって、で、なんか、なんていうかな、結果的にはですね、一時的にこの、まあ、戦国時代みたいになってもですね、所詮それバブル崩壊したら全部終わりでしょ？ホテルや事務所だって、マンションだって建てすぎてね、空っぽになったらそれで全部ゲームオーバーじゃないですか。だから最後は廃墟だけ残るということになっていくわけですね。考えてみるとですね、京都だってですね、まずその、平清盛の時に焼き払われるでしょ？それからその、応仁の乱で焼き払われるでしょ？それから何ですよ、はまぐり御門の辺ね、幕末に焼き払えるわけで、払われるわけで、やっぱ何回かそういうことは経験してるんですね。で、江戸の町もそうですよね、こう空襲とか、昔は地震から大火ですね、地震大火があって、で、それからこう空襲があってですね、何度も焼き払われてきたわけで、ですから、まあそういう、なんて言いますか、表はですね、これどんどんこう変わっていく。その中で誰が運営していくのかっていうところが本当の問題で、まあ、その、今申し上げたように、まあ、戦乱とかですね、なんかいろいろあって、まあ、地主がこう全部放り出してね、こう変わっていった時期っていうのが、実はあの頃ですね、戦国時代の頃ですよね。あの頃日本の地主は大きく変わるじゃないですか。古代の荘園制からが最終的に終わってですね、こう、近世に入っていく時ですね、あの頃、日本国中、地主がどんどん変わっていきますよね。だから、その、まさにこの、なんて言いますか、400年、400、500年ですか？もう少しは600年ぐらいですか？この間に変わった新しい地主たちの時代が今まさに終わってんでしょうね。だから全く新しく、その、地主も老舗も作り直しという感じで今なってて、だから全部なくなるっていうわけじゃないですけども、それなりの覚悟を持ってやっていかないとなかなかこれは難しいという時ですね。東京の伊東屋って銀座にありますよね。あれ見るとなんか外国人も随分来ていて、いやもう文房具ってなんかもうパソコンのデジタルの時代にもう終わったものかと思ったら全然そうじゃないですよね。伊東屋なんかすごい人気ですよね。あれ見てると。ああ、商売やり方なんだなぁとこういつもあれ見てて思うんですね。ですからやっぱこう時代の中、変化の中で、こうどうすれば人々に再びね、大事にしてもらえるか。それよく考えて行動することはとても重要だと思いますよね。それからやっぱり商売の内容って時々やっぱ変えるもんなんですね。だってそれはそうですよね。伊藤屋は確かにね、文房具屋でやってますけど、中入ってみたらですね、いや、昔と違う商品たくさん置いてありますよね。で、やっぱり商品の質も随分変わってますしね。だからやっぱり人々がね、よく通る場所っていうのは、その時代に合わせた商売に変えていくでしょう。だから商売側もたまにやんなきゃいけないんですね、あれ。一つの商売だけにこだわってるとですね、いやもうそれ全体が終わるってことありますから、町の和菓子屋さんがそうでしょう。町の和菓子屋さんで今ほとんどなくなっちゃったもんね。でも和菓子売ってんですよ、スーパーとか行くとね。だからそういうことはやっぱあるんで、だからやっぱり変えるときは変えていかなきゃいけないわけで、まあそういうなんか老舗としてのこう、本来持ってなきゃいけない、まあ、未来を作る能力みたいなものですかね。これも大事だし、地主にしてみりゃ、もっと大変で、地主もやっぱりこの土地を預かっている以上ですね、これからどうやって、この土地を活性化させて、町を衰退させないか。要するに、地主が土地の使い方間違うとですね、結果的に町は衰退するんですね。変なもの作っちゃって、バブル崩壊でですね、廃墟になっちゃったとか。あるいはなんかその町の活性化を怠ったがためにですね、みんな引っ越しちゃって廃墟になっちゃったとか、そんな話がたくさんありますから、やっぱこう地主の能力ってのはすごく重要なんですね。で、今はとにかく戦後地主がですね、どんどん分かれて、まあ言ってみれば専門家でない、本来地主としてのですね、土地の、そして町の最終責任者としての訓練とか、能力持ってない人たちが随分地主やってるわけですね。で、これがだからもう行き詰まってきてるわけで、で、大体そのもう、売れるものは売っちゃうっていう人は売れちゃうし、売れない人たちは塩漬けになっちゃって、 で、行き詰まってますよね。だからそのうちこれ土地集約が多分いるでしょうね。土地は集約して、まあこれからの時代ですから個人の所有よりも公の所有みたいな形の方が時代に合ってるかもしれませんよ。もうこれトランプの新しい金融革命で、ね、バブルってはなくなりますよね。今回だからこれ全部落っことしちゃえばですね、今バブってる連中全部これアウトで、もう二度と次いないですよね、はっきり言って。制度変えちゃいますから、金融制度自体をね。今のこういうバブルはですね、まあ、とりあえずはあれ、1982年から始まったやつですね。確かにバブルっていうのはですね、バブルそのものはいつの時代もあるんですね。出方変わります。でも、今のやってるみたいに、地球全体が同時にですね、爆発するようなバブルって今までなかったと思いますよね。もっと小規模な、今に比べれば小規模な。まあ、その時の経済とか王様にとっては大変深刻な影響が及ぶ、影響が及ぶんだけども、地球全体から見れば地球全部ぶっ壊すようなもんではなかったと思いますね。今なんかその地球全部ぶっ壊すようなね、バブルになっちゃってて、やりすぎとね、それから強行でね。まあそれまあこれで終わるんだから、それいいことだと思いますね。大変結構なことで。だからまあ、そうやってこう、地主もですね、まあ金持ってるやつもね、デタラメができなくなると。もっと、落ち着いてやんなきゃいけなくなる。で、同時に一人じゃ何もできないから、協力してやんなきゃならない。そっちの方向にどんどん向かってきてるわけですね。結局、老舗っていうのも考えてみたら、その、より、どれだけ長く人々と共に付き合っていけるかっていうことですもんね。だからやっぱこう、組織を変える力、守るものは守りながら組織を変える力ってなきゃいけないし、から地主もまさにこの、先見性から始まって様々な問題を解決する能力ですね。要するにまあ最後はリーダーシップなんだね。一言で言ったらね、優秀なリーダーシップが、その地主と老舗にありますと、その町は繁栄するということでしょうな。行政なんてって、所詮はですね、選挙で選んだ政治家が合成構成言ってんですから、後の話なんだね。要するに最初に老舗と地主が兄貴で、彼らが何か動かしていって、で、その中で行政を上手に使うというのが、まあ本来の姿で、で、逆にね、だから行政から金もらおうと思って、まあ経済人だとか地主が動き出すと、まあそれがバブルの始まりで、まあそれで一貫の終わりとなることがほとんどで、まあ行政から金を出す、金引っ張り出す目的でやれば、大体それで失敗して終わりですよね。だからもう今までのですね、戦前までのそういう能力を持った人って今ほとんどないんですね。もうその次やらその次の次の世代になっておりますから、まあこれはやっぱりまともな人たちが集まってやるしかないでしょうね。で、だから溜まり場っていうものはこうできてね、皆さんそれぞれどうしようかってことが、大体街の未来見えてきたと思うんだけども、今度必要になってくるのは、地主と老舗です。ヨーロッパなんかの場合はですね、結構この地主と老舗の力が大きいんですよ。あれはまたちょっと今の日本と全然制度が違って、むしろ戦前のような制度ですから、地主と老舗の力が強くてですね、だからなかなか街がね、ぶっ壊れないんですね。例えばロンドンなんか中世の時代からありますがね、通り狭いでしょ？あと輸送力が上がらないわけね。で、馬車を2階建てにして、今なんか2階建てのバス走って、それでも足んないから地下鉄掘ってんでしょ。だから上のですね、地上のところをね、なるべく変えないようにしてるわけですね、あれね。やたらな乱開発をしないようにしてね。まあ、知恵絞ってあれでもやってんじゃないかと思うんです。やってんだと思うんですね。だから、そういう、なんか、地主と、それからまあ、そこにね、一等地に占め、によく老舗があるでしょう。あれが潰れると格好つきませんからね。で、また、ね、格好、潰れないためには、その時代に合わせた商売に変えていかなきゃいけない、変えていかなきゃいけないわけで。だから、地主と、一等地にいる老舗のこの力が相まってね、街はちゃんと維持されてると思いますよ。外国人がたくさん来てもね、外国人来なくても、ちゃんと街が機能してるってのは、やっぱりそれは、地主と老舗の力だと思いますね。で、あれで全く新しいことをね、街の真ん中でやろうとしてもなかなかそれはね、難しいんで、ちゃんと新しい人たちができる場所を作るんですね。街のある狭い一角だとか、郊外に自由にどうぞって場所をちゃんと作ってあるんですよね。そこは自由にやってもいいと。まあ、ゾーニングがちゃんと してますよね。乱開発になってない。まあ、そう考えると、今の日本はとにかく昭和20年でね、一旦今までも終わりましたから、ここでやっぱり土地も、地主も老舗も結構入れ替わってきたんで、 今だから残ってるところは、まあこの未来に向けてもっと頑張れるとこでしょうし、頑張らなければならないとこでしょうね。とにかくリーダーシップだね。もうとにかくどんなところでも未来をちゃんと見据えてね、いろんな人を巻き込んでいくリーダーシップがあって初めて、街は成功すると思いますよ。夢夢ですね、地主や老舗が自分のことだけ考えとったら、絶対街はね、衰退すると思うんですね。そこのところよく考えてですね、これから行動してもらわないといけない時に来てるんじゃないかなと思いますね。面白い時でもありますからね、頑張ったらよろしいかなと思います。というところで、今日の藤原直哉の21世紀はみんながリーダー、地主と老舗の力ということでお伝えいたしました。ではまた目光りましょう。さよなら。